オルネポ悪くないわよ。
はい、オールネポでございます。456回です。時刻は18時21分、12月9日、月曜日。はい、687回目トータルでございます。昨日撮ろうと思ったんですけど、力尽きてスタジオでそのまま寝てしまい、朝になり収録を諦めるみたいなことになって、今日月曜日ですが収録しちゃってます。帰ってきてすぐ、昨日のセッティングのままなので、ということになってますけど、今日ヤフーニュース見たら、アイコ東京公演やったかな、中止、体調不良が福岡の延期から続いて、でもなんか福岡の代わりの振り替え公演のメールもファンクラブで来てましたけど、また違う木曜日やったかな。大丈夫なんやろうか。で、東京ゼップ羽田公演の、水木も中止。えらいこっちゃ、えらいこっちゃよ。で、福岡の振り替え公演も、4月10日に木曜日か、ゼップ福岡でやるっちゅうね。えらいこっちゃ。大丈夫なのか。なんか X の投稿を見ると、もう声が出ない状態、ギリギリもうボロボロで歌ってたみたいな、で代わりにお客さんが歌ってたみたいなのはなんか見ましたけど、声をやったのか風邪とかの体調不良とか熱とかそっちの方なのかよくわかんないですけど、おお、大変なことになってますね。僕は来月なんですけどね、福岡1月、大丈夫でしょうか。でもまあしょうがないですよね、こればっかりはね。それで、あれまた一昨日やったっけ、金曜日やったっけ、びっくりして、中山美穂びっくりして、びっくりしたな。年で言えば僕より2つ上ぐらいか、54歳でしょ。びっくりした。でもお風呂でっていうから、びっくりした。中山美穂だから僕らは毎度お騒がせします、もしかしたら木村和也か、横山やすしの息子のね、あれでも西川清の息子も出とったんやったっけな、確か。で、坂東英二、篠宏子とかでしょ、小野寺さんとか出てたよね。CCB がブレイクした、ロマンティックが止まらない、僕が第一曲、うんこと執行が止まらないの替え歌でおなじみとか。でもやっぱビーバップハイスクールですよね、中山美穂といえば僕の中では。そう、あとは浜ちゃんとママアイドルか、To be continued と、あれ違うか、何だったっけ、 To be continued と、フライングキッズの浜崎さんと浜ちゃんとのやつもあったよね。どれがどれかちょっとぐちゃぐちゃになったけど、びっくりしたな。中山忍、妹の中山忍が僕と同い年になるので、法則的には石田ゆり子と石田ひかりと同じことよね。石田ひかりが僕らと同級生で、石田ゆり子は二個上みたいな、あの法則。いやー、びっくりしたな。俺も中山美穂で替え歌とか歌ってたもんな。CD はそんな、多分ビーバップハイスクールの仁義、男らしくって歌、仁義男らしくって歌を確かあれは買ったことあるけどな。夜ヒットとかも出たしね。びっくり、びっくりしました。はい、 で昨日力尽きたんですけど、生まれて初めてボクシングの試合を見に行って、長男ブライアンの同級生がプロボクサーがいて、それが宇部の体育館で興行があるっていうんで、でチケット買って、それでその本人がチケット持って家まで持ってきてくれたりとかして、で初めてボクシングの試合見たけど面白いね、感動した。なんかまあでも人間ってあんなにあっけなく倒れるんやっていうのもあるしね、パーンって当たった瞬間もうファーンって倒れるのも見たし、でも減量とかも大変やしね、トレーニングもすごい厳しいトレーニングを積んであそこリングに上がってっていうのを見てたわけじゃないけど、やっぱでもリングに上がるまでに相当だ、あんな3分1ラウンド3分あんな全力で動いて、あれを4ラウンドとか6ラウンドとか8ラウンドとかって各階級でやってましたけど、いやすごいよね、もう音もすごいし、な体育館、それ体育館だったんでパイプ椅子でね、リングを見上げる、だと見下ろす大きいアリーナとかドームとかでやるのとは違って、その地べたっていうか床から見上げるようなリングだけど、でも見やすかった、すごい迫力だったですね。初めて見たけどすごかった。でその長男ブライアンの同級生はもう、タイ人と戦ったんやけど、2ラウンド KO、 もうボディが炸裂して、もうタイ人が、まあ、3戦目かなんかかな、まだその経験の浅いタイ人みたいと、なんか下馬評じゃ打たれ強いすごい怪物みたいな聞いとったんですけど、もうボディ食らってスカーン倒れて、あとさメインイベントの試合は最後判定で勝ったけど、もうお互いバッティングして顔血だらけで、あれ相手がね、その宇部の事務所、宇部のそういうボクサー対外福岡とか広島とかから来た事務所の人たちと試合するみたいな感じだったけど、すごかったですね。なんかメインはね、テルのび太って、のび太のメガネ、のび太っぽい人が星野源のドラえもんの歌で入場してきたんですけど、で細い感じあって、ついほんのび太っていうぐらいやから、これのび太が KO されたらのび太がのび太になるから、そこまでハードルを下げる名前ってことは強いんやろうな、細いけどってことはやっぱ強くて、割と強かった、ね、でもまあ結果判定で負けたんですけど、で勝った方も山口のそのボクサー、名前何やったっけ忘れましたけどもう大泣きしてました、ね、まあ娘さんとかもいたんかな、子供も見に来てて、もう血だらけで勝って大泣きみたいな、すごい、でもそれが感動するというか、それだけかけてその命がけというか、あえてこう全力でやる、あとお客さんもその身内とか仲間も多いんでしょうけど、応援も熱狂的で、いけーみたいな、もうすごい、もうみんな熱心に、これがボクシングかと思って、すごかったな、また見に行きたいなと思ったんですけどね。ねえ。まあ、長男ブライの同級生は強かった、びっくり。びっくりの強さやね。そう。で、昨日はスタジオで収録準備をして、そのまま寝てしまったんで、ほんと朝散歩行って、それから車に乗って行ったんよね、車に乗って最初ご飯食べて、うどんどんってうどん屋さんが、そこでカツ丼とうどんのセット食べて、そこからガソリン入れて会場に行ってみたいな。でもし寒かったら体育館にエアコンがついてるかついてないかが不安だったんですけど、やっぱエアコンなくて大正解。怖くて一応カイロ持ってってて、でお腹と背中に貼って、ギリギリもう底冷えする体育館で、で 何試合かに1回空気を入れ替えます、もっと寒くなるみたいな、10分間休憩入りますとかやるので、いやもうカイロ持っててなかったら死んでたなと思って、いや寒かった寒かったけど試合はもう暑いというか、で女子ボクサーもいたしね、すごかったな、いろいろだからあのテレビで見る試合のボクサーももちろん、ね、プロのトップランカーというかチャンピオンタイトルマッチとかやる、でもああやってあのプロボクサーでもそのテレビに出ないプロボクサーっていう人たちがいて強いしすごいなと思って、でそのオープン戦みたいなエキシビジョンみたいなその試合前に3試合ぐらいあったからヘッドギアつけてまだプロになってない子たちの試合が2分2ラウンドとかでやってた、それでもなかなかな迫力やったから、いや大変なね、すごい面白かった。結構だからその長男ブライの同級生はまだ8試合目かなんかで、まあ、どうもってまだバンテージも巻いてないで、いいそんなあの精神統一戦でいいの、いやまだ大丈夫ですみたいな、そんな感じやったのに試合入ったらあっという間に勝っちゃったから強すぎるねって言ってアザースとか言ってましたけど、すげえわびっくりしたわ、あと2試合ぐらいできそうだねみたいな、顔向き図やしノーダメージ、びっくりしたな、いやでも本当なんかプロレスとかは子供の頃熱狂してたし、ボクシングもまあまあまあたまに、この前マイク・タイソンのね、試合を見ましたけど、だからなんか生で見たら面白いなって、あれはなんかやっぱ生で見たら面白いよっていうのは なんか聞いたことあって、で試合前に面白いですよってその本人が言ってたんで、ブレイの友達のプロボクサーが、やっぱヘッドギアつけた時はそんな迫力はなかったけど、やっぱヘッドギアがない試合になったらバチンバチン音がするので、すごい頭ぶつけるしね、あの何やクインチっていうんかな、あの抱き合ってブレイクもう一回はい仕切り直しってなる時でもあの首折れるんじゃないかぐらい首に手回す感じもあったし、それをまた持ち上げるぐらいあの力を返すみたいなのもあったし、ボクシングもすごい世界やなと思って、でなんか判定もねスリップなのかダウンなのかみたいなのも、今のはダウンとしますみたいなのもあったりとか、いろいろだからあれも本当もっとでテレビである試合とかはリプレイがあったりビジョンがあったりショーアップのされ方が体育館じゃないから、その照明とかああいうショーアップの仕方が全然違うけど、だーやっぱ面白いなと思って、これからも言うといや一回、まあ、血がダメな人はいるでしょうけど、なんかでもボクシング その試合をリングの中を見てたら血だらけになってもその倒れてもそんなにあのむごい感じではない、不思議な感覚よねあれね、ぜひ皆様ボクシングいかがでしょうか。いやもう今度また行ってみよう、よかったっす、そんな中愛の里2面白いっすね、まだあたりから2回ぐらいしか見てないけど、マンハッタン面白いね、マンハッタン面白いっす、あ面白いっすね、あとドクター X 始まったっしょ、でドクター X が金曜から公開されて木曜日中に前売りを買おうと思ってたら、うっかりまた僕最近まあさお酒を飲んでないのにご飯を食べたら寝落ちする生活がやっぱ続いてて、12時過ぎてて結局1500円で買う予定を2000円で買うことになって、まんまともう私失敗するんでみたいな失敗しちゃったっすけど、でもこれだけ失敗はこれだけにとどめようと思って働く細胞も買ったし、で推しの子も買ったっす、推しの子の実写版が先週木曜日かなんか残り2話が出て、続き楽しみやな最終回かあと2話でと思って見たら、もうこれで終わるの、これはまたじゃあ続きがまたアマゾンであるんやな楽しみ、あそっかそこで映画を気づ 劇場版で続きは見てねなんかと思って、ニュースでもうヤフーニュースでもで二宮が出るとかあったっすけど、あこういうことかと思って、で大場さんが言うには、あの説明が実写版ちょっとアニメに比べると足りない部分がいっぱいあるって、だから多分その辺も含めてそれを全部劇場版にぶっ込んでんじゃないかっていうか、ちょっとずつちょっとだけ教えるみたいな感じで全6話やったかな8話やったかな、推しの子、本当に僕はラブライブみたいなアイドルアニメの実写版があると思ってたら本当火曜サスペンスやったっちゅうね、びっくりしたけど、これがあの YOASOBI の曲のやつであんなにこうみんなが注目を集めるこのヒットアニメだったんかっちゅうのを、知りまして、驚いております。いやーすごいすごいね、ということでまんまと今急にだから今年何見たんやと、危ないデカ見たりとかちょこちょこ映画見てました。この年末にかけて一気に室井祭りをしてとかね、見ております。ムビチケはだからデデデと危ないデカとなんか多分履歴をアプリの履歴を見れば見た映画はわかると思うんですけど、ムビチケになってからちゅうこと、そんなはいそんな生活を年末、もうだから12月言うてももう来週でしょ、来週の土曜日が21日なんで、もう26、27、28ぐらいだともう完全年末感でもう仕事どころじゃないんで、もうほぼだから今年もあと2週間ぐらいが通常モードっていうか年末ですねの感じで、もう残りはもう終わり、年末もうほぼ2025年じゃ、そんな感じです。はい、で久々にキレイ島が配信されて、もう聞いてる方は聞いてるでしょうが、今年はだから黒柳りんごと心中すると、黒柳りんごでキレイ島は締めるということになってますんで、まだ第1週分だけ編集して配信しましたけど、はい、もうあんな感じ。黒柳りんごはまあなんかノーモーションボケみたいな、だから本当はボケたいのかボケたくないのかテンションが高いのか低いのかわからないまんまあんな感じで回して十何分20分15、6分ぐらい撮って、まあ、それをキュッとして配信してるので、これが続きます。今月はねっていう流れになってますんで、今年はリンゴで終わり、来年は誰から始まるのかまだ全然考えてないですけど、とりあえず、はい、黒柳リンゴですので、はい、でキレイ島のリンクも多分このオールネポの概要欄には貼ると思いますので、でそこに行けば、リンゴの概要何ポッドキャスト一覧、キュリオシティとリンゴ草とで黒柳か、小鉄とやってる黒柳だ、一応今回黒柳りんごなんで一応あるかなと思って、鉄子の部屋っぽいフリー音源ないかなとあったんで、一応そのキレと聞いていただければあたかも鉄子の部屋のようなフリー音源が使われてますんで、いやそういう編集を、でリンゴがボケた時に BGM を止めたりとか、一応あのリンゴのボケを潰さないような編集をしたつもりでございます。はい、約1分半ぐらい、60秒って言ってるけど90秒ぐらいやってますけどね、まあ挨拶と締めの挨拶を1分半の中にやってるんで、まあ正味実動1分でしょうけど、はい、あ、リンゴ、浅井さんともリンゴ締め。スノーモノみたいやね。もう、リンゴもなんか、大変なんでしょ？知らんけど。まあ、そんなことで。はい。一応、だから、12月、 12月2週目、はい、よろしくお願いします。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。はい、山口の片隅からお送りしております、宇部市の中心からお送りしております、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すとオールネポー、はい、456回です。はい、いろんなゲスト回とか特別回含めトータルで687回やってるということになっております。よろしくお願いします。そう、長男ブライアンの同級生のプロボクサー、兄弟ですよ、長いやったっけ、長い京志郎、京都の京に今の清志郎じゃなくて京都の京に、鹿の島の志、志の輔の志、志かに老が月、吉田拓郎の老じゃない方か、月の方の老、一郎二郎月っていうボクサーね、まだ7000、8000やってんのかな、なんでね。ということで、はい、第456回、よろしくお願いいたしまーす。
チンチンチングルベル、チンチンチングルベル、メリークリスマス、メリークリスマス、今夜はホワイトクリス、こんにちは、森高千里です。
誰やねん、桃屋のおっさんの第20回記念オールデイズ・ザ・ネッポン、
はい、お送りしております。クリスマスの前にクリスマスジングルをやってしまいました。あら、 BGM どこ行ったっけ、あった、あれありました。じゃあ行きましょう、行きましょう。 UR でが、はい、あ、宇部ボクシング盛ん、あ、そうなの、結構だから宇部ボクシング&フィットネスみたいな感じかな。でもあの女の子のボクサーも強かったね。2人出て1人目の女の子は福岡の女の子と試合してたっすけど、強かったんや。で、判定 3-0 で勝ったんやけど、リングから降りたらめっちゃ小さい子でびっくりした。めっちゃリングに上がったらでかく見える。名前なんやったかな、あゆみやったかな、いや違うな。でもすごい。で、あのみんな格闘家の女の子の編み込みの髪の毛あるあるですけど。で、もう一人の子は、小野田の子か、山陽小野田市で、この名前松尾あおりやったかな、この人がタイ人のベテランボクサーとやってましたけど、女子でめっちゃ強かったね、この人もね。でもリング降りてなんか友達と喋ってたり、なんかこう記念撮影とかしてるの見たら、めっちゃ華奢で、これパッと見別に外ですれ違ってもボクサーかどうか絶対わからんね。いや、人はあんなんでね、あの正当防衛で殴られたら多分もう気失うでしょうね。正当防衛されるような展開をやっちゃいけない、おとなしく生きなきゃいけないで、簡単に誰でも勝てると思ってはいけないってことを、みんなだから見た目わからんよね。でもボクシング会場には辰吉丈一郎じゃないけど、いかにもなんか強そうな怖そうな風貌の人たちは多かったね。ボクシングかじりなのかヤンキーなのか、本当に強いのか分かりませんけど、そういうやつらが多いのは確かやなと思ったけど、中人は強いか弱いかは見た目で判断しちゃいけないということですのび太もすごかったっけね、テルのび太、テルのび太やったけどね、カタカナでテルでのび太はのび太やもんね、強かったもんな。まあそういう人は強い弱いありますけど、その昨日、その日曜日、土曜日か、花丸の散歩に行って、 で、なんか花丸がずっとあの左耳を下にして首をかしげながらずっと歩いてたんで、また耳怪我して、あの結構雨に濡れたりしたりなんかすると耳を外耳炎っていう、中耳炎じゃないか、なんか痛めるっていうのを聞いてあるあるみたいな話だったんで、花丸どうしたん、耳が痛いんかっつって、なんかこう横断歩道を渡るときともなんかぐーって首を、もう首が戻りませんみたいな感じでやってたんで、あ、まあ耳怪我したんやろうねと思って、で結局夕方の散歩帰ってきて、で家に帰ってきて、家に帰ってくるぐらいか、で、あのリード外してご飯食べるぐらいになったら、また何もないのにあの泣き出して、痛い痛いみたいな、キャインキャインってなって、どうしたんどうしたんみたいになって、なんか心配な、耳が相当痛いんやろつって病院連れてって、で耳の中からあの毛が出てきて、なんか知らんけど耳の中に自分の毛が入って詰まってて、ああこれか、いつもなんで耳を気にするとブルブルブルブルブルって、あの一人脱水機みたいな、あのブルブルするんですけど、あれを頻繁にやってたんで、あ、これも治ってよかったねっていうことで病院行って、めでたしで、夜間診療延長になるとプラス追加料金3000円とかギリギリセーフぐらいで、で診察終わって車乗せて帰ろうとしたら、病院出たらまたキャイーンってなって、え、どこが痛いのみたいになって、で先生が慌てて外出てきてくれて、でまた診察室戻ってよーく触ったら、首を回したらブルブルブルってこう震え出したっていうか、痛そうにしてたみたいで、結果首ってことに判明して、で僕はもうその立ち会ってなかったんですけど、その長女ブレンダと、あと妻ジェニファーとビージャン群女緑のが3人病院行ってて、聞いた話でそうで、結果首で、で首は犬あるあるで、あのリードを首巻いてて、あれで引っ張り合い、踏ん張ったり、行きたい方向じゃなくてこっちに来なさいみたいな、こう引っ張ると首を痛めることがあるあるであるんですよみたいな。でもすぐもう、妻ジェニファーから、お父さん力が強すぎるやないのつって、ごめんなさいっていう。確かに、車が、車道に横断歩道が赤なのに、渡ろうとしたら、教育的指導込みでビュンって引っ張ったりしてたの、ビュンって花丸方が空を飛ぶぐらい引っ張る、全力で、あ、危ないこと したらいけないんですよ的なのを込めて、でビュンって、一応一回車に引かれ足踏まれたことがあるので、ハーネスと首輪とダブルリードシステムにしてたので、でそのハーネスにのよりも首に巻いてるリードの方が短いので、先に引っ張った時首にグンって力がかかるみたいなことで、で花丸も今力が強くなったんで、僕は右に曲がりたい、こっちに行きたくないとか、あとずっと歩いてたら急にグンって踏ん張って止まって、ここの木をクンクンしたいみたいな、こう急に 歩いてたのに急に急ブレーキかけられたりして止まって、それを気づかずこの85キロが歩いてると、それをで花丸が引きずられるようなことになって、それをが総合して何回もそういうのが繰り返され、結果首を痛め、薬を処方され、その日は注射を打ったんかな、で今薬を3種類か4種類1日1回飲むことになって、花丸すまんのと。で昨日の朝はもうだから散歩を短くしてくださいって言われたんですけど、そう言っても花丸はめちゃめちゃ歩きたいんで、まあまあまああれですけど、ショートちょっとだけ短くしたぐらいかな、でもゆっくりだから、もう力で引っ張ったり力で勝つようなことしちゃいかんので、どうしてもこっちに行っちゃいけないよっていう時はもうハーネスごと持ち上げて、花丸の体をもう 持ち上げるように抱っこするじゃないけど、首を引っ張るようなことは絶対しちゃいかんみたいな。いや本当だから、まあ犬も力強いけど人間の方が力強いんで、妻ジェニファーとか長女ブレンダーが散歩したらそういうことにはならなかったと思うんですけど、最近僕の散歩の回数が多かったのもあるやろ多分ね。で僕が1万歩2万歩って僕とずっとで、アナマルのそのクンクンタイムっていうか、あの歩く時間より止まってる時間が長いみたいな時もあるので、ああいうのをテンポよく行くっていうか、もうあんまりこの無駄に足止めた、クンクンしてると下手したら電柱のおしっことかああいうの舐め出したりするんで、よそ様の犬の、だから危ないやめっつって引っ張ったりするのも全部だがアウトよね。だからそう、だから力が力でねじ伏せようとしちゃいけませんよってことですね。花丸に対しちゃ僕の腕力は多分相当な負担になっていたんじゃないかと思って、そうこれは大変申し訳なくすまんな花丸みたいな。まあでも今はもう元気かな。今日も妻ジェニファーに連れられて散歩出かけてましたけど、まあ今寒いけんね、花丸にはいい季節やろ、毛皮を着てる人には。はあ、まあそんな感じでございます。はい、え、ああボクシング競技認定ね。そうそう、ボクシングの人殴っちゃいかんよね。そうね、そうだね、はい、そうだ、犬はね、だからそのちっちゃいあのトイプードルぐらいのハーネスつけてる分には多分言える、首輪で引っ張るみたいな。で本当にあの土佐犬みたいな、また秋田犬じゃないけど土佐犬とか、ああいうこうでっかい犬とかやったら首ガーンやっても大丈夫でしょうけど、芝とかを空飛ぶぐらい引っ張ったらいかんってことよね。多分まあ僕の力が強すぎるっていうのもあるでしょうけど、気をつけていただきたいと。はい、ちゅうね、ちょっと、はあ、どうせあんたやろっていう、妻ジェニファーも長女ブレンダーもそんなに引っ張ってないとしたらもう完全に僕だからね、ちゅうことになりますけど、はあ、あとはだからもう年末、今度ライブハウス CB が、21日土曜日、桃なしパーシーズもやるんかな、あの男屋でおなじみの、居酒屋 CB っていうのを夜やるよね。それになんとか行けんかな。ただホテルが平和台ホテルかなんか近所でいつもなんか安い1万円以下で泊まれるホテルが今24万円ぐらい値段が跳ね上がってるので、日帰りっていうかもう始発で帰るか車中泊かどっちかな。で居酒屋 CB っていうぐらいなんで、そのなんか仲いいお店が2軒、あ、キクラが入っとったかな、キクラともう一個の店とバンド関係のが食事提供するライブだから、それになんとか行きたいけどどうすっかみたいなので、今結局もう泊まれないので、朝まで時間を潰すか車を持って行って毛布かなんか持って行って寝て起きてその辺のスーパー銭湯入って帰るかみたいな、なんとか行こうとは思ってますけど、年末はもう2泊しないので、それなんとか行こうとは思ってるかな。もう年末のイベント的にはそういう感じと、あと M1 が決勝決まったんで、僕が出るわけじゃないですけど、トム・ブラウンが楽しみです。令和ロマンやるんか。で、あのサンパークで、アジスのサンパークで見たヤーレンズがまた上がったんで決勝、その辺をね楽しみに、あと敗者復活も楽しみやけどね、全部また追っかけ再生で見ようっていうことですけど、楽しみやな。あと検索者ネタ祭り確実に、で今またもう年末の録画が溜まり始めてるんで、あの中井くんとザキヤマたちのナレーションで同じ、あのチンプレイコープレイも見てないし、で昨日のザ漫才も見てないし、録画がまたガンガン溜まりだして、細かすぎて伝わらないもまだ見てないし、録画が溜まってきました、年末特有の、で愛の里も面白いしみたいな、どうしようどうしようみたいな。あとタミオーも面白い、タミオーが今度最終回か、タミオー R、ということで ちゅうことでなんか見るもんが多いよね、楽しいね、はい、皆さんもそんな年末をお過ごしいただければと思います、はあ、ではそんな曲いけるか、そんな曲いきたいと思います。かかるかな、来た。じゃあそんな曲です。さあ行きましょう。ビアンコネロで始まった、月を盗め。
目覚めてしまう前に月を盗め、なななななな、夜の闇に紛れ気づかれないように海を渡ろう、なななななな、なそっとな、
ヤンコネロで月を盗めでございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しとるネポン。はい、ということでお送りしております、456回でございます。そう、あのアップルミュージックでビアンコネロ検索したら、あれ、ミュージックビデオが、小吉とか、ないのとか、ああいうミュージックビデオが、売ってたね。で、プレビューが30秒見れるけど、まあ、イナピョンも、ケンジも、コガ君も、まあ、若い。若いし、細い。で、当時メンバーだったもう一人、ヤヒロさんか、あの人も4人映ってるやつもあったし、 いや若いね。あれ買う価値あるな。500円ぐらいやったかな。あれだからそうびっくりしたと思って。ちゅうことです。さあ行きましょう。いけるかいけんか。ハッシュタグオルネポ。
オルネポ。
はい、クリス・ペプラーでーす。ハッシュタグオルネポでございます。 X でハッシュタグオルネポでポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。 GO。 はい、ケンチさんからいただきました。455回&マユーチャレンジ、42拝聴。12月はシワスかシワッチって感じですか。使わせてもらいます。久しぶりでマユー先生の声ありがとうございます。ウルトラマンシバスね、シバスギャグね、ぜひ。毎年言ってますけどね、ウルトラマンシバス。あ、寒かったらサムシングエルスね、ということでよろしくお願いします。はい、そしてステディです。427回聞いた。だいぶ前やねこれ。26分50秒。星野源ビトタケシの予言を当ててるじゃん、わらわら。おっさんやばわらわら。オードリーおなじみ東京ドーム42分。ベリルを、SS ステージで取り上げたの2年前やぞ。まだ味わってくれるおっさん優しいな。そうか、覚えてないな。あれベリルはあれはステージ発祥なんかね、わからんけど。まあ星野源ビートたけしでバーヒデ出てなかったよね。大ドカンアイの DJ のあのサンプリングにあったけど、まあ、絶対出るやろうと思ってたけどね。タイガさんとかね、あのショーパブ芸人はなんだかんだ出るやろうと思ってたけど、クリーピーナッツも出ると思ったんやけど、でもよく考えて東京ドームでライブをするのを前に初めてのステージ、東京ドームが自分たちの単独じゃないっていうのはに気使ったんかもしれんね。まあ足りない2人がもともと山ちゃんとのね、あっちの方で出てたのが筋やろうけんっていうのもあるんかもしれないですけどね。まあもうフワちゃんもあの DVD であれが最後やなと思って、はい、ということです。ありがとうございます。さあ次、さくやちゃんからいただきました。エコー聞かせた深夜。あ、これか。2連発で、クスッとさせた後のウルトラマンシワッスはずるいです。お腹を抱えて笑う。ありがたいね。さくやちゃんがに受ける、そんなにあの何ここ一番のボケでこれがドカンと受けるっていうつもりでないけど受けたのは嬉しいですね。これはね、本当こういうことですよ。結婚してください。ありがとうございます。さあ続きまして、バンディーナからいただきました。バンダナさん、ポッドキャストアワードの季節がやってきました。3番組を記入だけなので簡単です。オープン1年目にオルネポ聞いてますって方が男性2名子連れで来ていただきました。サギトラさんや大場市長も来ていただいているので、プレゼント企画含め、リスナーさんにもお世話になってます。あとこれなんか前言ってた気がしたけど、誰が来たのか俺もわからんのよね。誰やろう、誰やろう。で、オルネポ入れてくれない、番組名3つ目にポッドキャストアワード、唯一1票じゃないこれ。勝ち進めることはないかもしれないですけども、ありがとうございます。隙間コーヒー、あのリンク貼ってますので、通販でも飲めるんで全国どこからでもね、バンディナ あの雑味のない美味しいコーヒー豆をゲットしていただければと思いますよ。ありがとうございます。さあ、でサニトラさんからいただきました。パーマ髪の毛細くなるからね、パチュリとサンダルと買います。この年の同窓会は毛髪確認の場、わら。私は髪のあるうちにと思いパーマかけてますよ。なくなったらできないからね。って、あ、そっか、斉藤さんはね、あの池王子パーミングね、滝藤バージョンよね、あの眉湯のあのアロマイベントでざわついたとおなじみの、小鉄と斉藤さんの男前コンビが ざわつかせたっていうのはちょっとね、納得いきませんけど、はい、納得いかない、のありましたね。ありがとうございます。ファーストテイクって YouTube のこっちのケントとクリーピー、あ、見た見た見た、ボイパのやつね。こっちのケントってめっちゃ歌うまいよね。あ、後輩連れてスキマコーヒー行った。おー、大丈夫さん行ってますね。あ、無印に売ってなかった。なんかあの通販で買ったがいいって言ったの、安いやつがあるって言ったね。あの、なんて言ったっけ、忘れたけど、まあ、ゆうチャレンジの最後の方でさっき言ってたねやつ、ぜひそっちで買っていただきたいと思います。はい、以上、以上ですか。はい、ハッシュタグオルネポでは皆様からのポスト心よりお待ちしております。ハッシュタグオルネポ、カタカナでハッシュタグオルネポでポストしていただきましたら、私大変喜びっちょむらんまマンモスウレピーでございます。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はーい、エンディングでーす。
ててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、
山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております、桃江のさんのオールデイズザネッポンでございます。第456回でございます。桃江のさんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネポン。はい、ということでね、席間違えましたスペシャルで8時間89分98秒でお送りしました。いや、あの10分休憩ボクシングでね、パイプ椅子でしょ。で、一応パンフレットもらったんで、席にパンフレット置いてたんで、みんな同じパンフレット椅子の上置いてて、トイレから帰ってきたら長男ブライアンは高校の友達とかとずっとだべってて戻ってこんで、自分一人で席に戻ってきた時に、試合が始まって気づいたけど一列間違って座ってて、で席ちょっと一瞬迷ったから、そこの席に置いてたパンフレットをもう間違わないように印つけようと思って折り曲げたんですよね。そしたらそれは人のパンフレットで、身の毛もよだつ、まあでも周りブライアン高校の仲間たちばっかり、ああちょっとで帰ってきた、俺ここ席ここでよかった、いや違いますよって言われて、わ折り曲げたわっつって、長男ブライアンのパンフレット、お前それ貸せっつって、あの人の人様の曲げたパンフレットで交換してちゅうことがありましてね、もう、はい、これが50代ということでございます。はい、そんな曲、俺のベーニングテーマ、桃屋で Won't you baby ショートバージョン。
Only you.
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。
あーでーだ
ー、びっくりした。
福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー。